桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜の季節も終わったところがあったり、今盛りのところがあったりしてですね、本当に日本列島いい季節になりました。昔の人の、なんですかね、あれ短歌ですかね、世の中に耐えて桜の中にせば、なんとかなんとかなんとかなんとかってありますよね。本当にいろんな人がいて、こう桜咲いて喜ぶ、咲いて悲しむって人あると思うんですけど、今そのね、今いろんな、社会に問題があって、私この前からずっと興味持ってるんですよ。乙武さんのことだったんですよね。いや乙武さんすごい頑張るなあの人と思って、本当にこうね、病を持ったというのはちょっと障害を持って生まれてこられて、本当に頑張ってああいう生き方をしていたのに、違う方面でも頑張ったのびっくりしましたですね。あ、でも自分はその何ですか、彼がそういう何ていうか不倫とかそうしたってことはね、まあ男ですからあるし、人間だからあるってことはそんなに責めたいとは思わないんですよね。そのただそれにその右往左往している自民党って言いますかね、やっぱりああいう障害を持った方を政治に出して得用して議員を増やして何とかするっていう考え方がやましいなっていう気がするんですよ、あの方たちの。で、まあ乙武さんはこれで自民党から出ないそうですけども、ぜひね違う方法で頑張っていただきたいと、私密かにエールを送ってるっていうことを思ってますんで、皆さんどうでしょうか。今日は本当はですね、この番組の中でずっと話してきました今市事件の判決を得ていろいろお話しする予定ですけども、伸びましたですよね。この番組を収録していると言います。それから言いますと明日8日になりました。本来その3月31日に判決するということになってですね、裁判員制度っていうのはもう最初からこうしてああして判決はこれって決まってやるんですよね。それなのにこの判決直前になってもう延期したっていうのは異例のことでして、果たしてどういうことでこう延期になったのか、いいのか悪いのか分かりませんけど、私はこの事件についてはもう冤罪だと確信してます。もう何度も言ってませんで、言いませんですけどね。ただこの事件がもし有罪になった場合は大変な事態になるだろうと私は不安に思ってます。というのは被告人とされた勝又さんの自白をする場面というのは警察の段階じゃないんですよ。警察で嘘の自白をさせられた後に検察庁に送られて、そこの録画が出てきたんですね。で、私自身の体験からしますと、そのひとたび警察で嘘の自白をさせられて、それを記憶しますと、いくらでも検察庁でなんか嘘の自白できるんですよね。で、その部分が証拠になってしまったら、今後証拠のない人、警察に疑われた人は誰も同じように犯人されるということが新しく決まりますので、これは重大な岐路になる判決だと思ってますので、どうなりますか。次回放送時にはですね、この中でまたお話ししたいと思ってます。今日は実は今まで冤罪者やですね、その弁護士さん、そして学者、いろんな方をこうお招きしたり、冤罪関係を中心に話してきました。今日は私の実は友人って言っていいんでしょうかね、本人はどう思ってらっしゃるか知りませんけど堀川さんという方をお招きしました。なぜ私が今日堀川さんに出ていただきたいと思ったかと言いますとですね、堀川さんは2014年に、身体検査じゃないですか、これ定期検査ですね、検査でがんが発見されまして、これ非常にこの頭部の鼻の奥のこう鼻腔とかなんとか鼻腔ですか、そのがんで非常に治りにくいとされるがんでこう苦しまれまして、いろんなこう思いを考えられたろうなと思うんですね。でまさに人生ってなんだっていうこの番組にふさわしいだろうと思ってお招きしました。ちょっと堀川さんについて ご説明しますとですね、この名刺があるんですよ。マルチタレント、地の巨人、言葉の貧しい一文小説家、金の取れない手相家、 自称詩人、歌人、俳人、目の出ない歌手、売れないコピーライター、動物専門生態模写って、こんなふうにかエベント二郎だそうです。あの芸人のエベント、そういう方でして、でもこれはあの実は仮の姿で、堀川さんという方はですね、一応ちゃんと明治大学を卒業されてまして、工業科学科で現在明治大学の理工学部非常勤講師とされている方でしてですね、多彩って言いますか、何と言って証言していいか分かんない私の珍しい友人ですので、今日はお招きして、これから本当に言いたい放題の話をお伺いしたいと思っています。堀川さん、今日はどうぞようこそいらっしゃいました。
どうもこんにちは、はい。
堀川さん、このマルチタレントの地は、このハレンチの地なんですけど、ハレンチなんて知人の地なんですけど、
地方の地、アルツハイマーの地。
あ、これ地です、ポイ地でしたっけ。
そうです、
はい。なんかあの銀座の地味屋ってありますけど、
はいはい、
これ何ですか、地味屋って。
これはですね、相当法を読んだ人、あるいは裏世界を知らないと、この言葉は分かりません。
地味ってこう地面を見るんですね。
そうなんです。
なんでこの地面って
、松戸の地面見ても何にも落ちてないです、ゴミだけです、
はいはいはい。
ところが並木通り銀座の、あそこではですね、朝早く行くんですよ、朝5時頃、そうしますとね、指輪とか、
本当落ちてます、
ネックスレスとかそういうの落ちてるんですよ。
あ、そうですか。
それをね、私はあの時々ね、やりましてね、だいぶ拾ったんですよ。昔ですよ、もう時効だから言いますけどね。
それで地味屋と、
そうです。それはね、あの文学の中にはよく出てくる言葉で、はいはい、おそらくこれを知ってる人は相当のね、あの物知りですね。
なるほど、ね、
はい。
それであの織川さんは福島のご出身ですよね。
もう福島県伊達郡川俣町というですね。
あ、川俣ね、
私伊達家の、出身が、
飛び地かなんかですか、
伊達家の出身が、伊達市っていうのがありますよね、その伊達郡なんですね。
あそこ、はい、伊達さんがこう、
そうです、伊達家の政宗の本当の出身地はそこなんですよ。
あ、なるほどね。
そこの出身で、あ、
そうです、
私もあの伊達男と言われますよね。
なるほど、そこでずっと成長して高校、
そうです、そうです、はい、今はもうね、あのこの間もね、私がんの、はい、全国相談委員をやってますけど、相談がありましてね、はい、実は43歳の、女性を2年間やった方が急性白血病で、倒れて、それで、病院に搬入されたと。郡山
がんでね、
南福島病院ですね、そこの病院は、大丈夫ですかと、
はい、
妹さんからの電話
ですよ、ね、病院 の、 その信頼性、
信頼性、
はいはい、
それでそこはがんの治療をやるから大丈夫ですよと。ただ問題は、急性白血病のやる白血球の数ですね、白血球の数、
はいはいはい、
これが病的な白血球の数が 20% 超えてると危ないですよと、20% 以下なら今急性白血病の薬は非常にいいものあるから、そういう点では安心していいんじゃないでしょうかと、いう話をしましてね。
あ、そうですか、
はい。その前の2週間前には、親友の、今だから言いますけどね、高校時代キャバレーで、ヤクザ7人を倒した男が、また山で熊を倒したと、有名でテレビで30回くらい出た男いるんですよ、メジャーな、その男が親友で、一緒に悪いことやってたわけですよ、僕と。急性白血病で死んだんです。同じ伊達郡川俣町出身なんです。
急性白血病ってなんかやっぱり原発なんか関係あるんですかね、あれ。
私はね、十分にあると思ってます。
そうですか、
はい。
熊を倒した男 の、 はなんかね、本当死ぬよと思いませんでしたもんね。
いやもう頑丈で、
そうでしたよね、
柔道ね、三段ですよ、
はいはい
はい、ね、そうですか。あれほど頑強な男がね、実はもう運ばれた時あと3日の命ですと。それで私はその死の1日前に会いに行ったんですよ、偶然に。さあ彼がね、こういうこと言いましたよ、堀ちゃん結婚しろよ。
いや結婚したじゃないですか、もう何回も。
いやいや4回目の結婚式。3回目で、
そう、まだ
もう追い出されちゃったから、
つい先日別れたばっかりじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
それでもう一回結婚しろと。そうですか。
つい先日よりもね、 1年半前ですよ、追い出された
そんなになりましたっけ。
そうそうそうそう、
でもちゃんと正式に別れられたの
は、そうそうそう、その後に私ががんになったんですから。
ああそうでしたね、はい、
その後に2月の末に彼が亡くなっちゃったんです。
でまあ、その福島からこう明治大学東京に出てきて、
はいはいはい、
明治大学出た後どこへ就職された
の。私はですね、実はあの、帝国電力といいますかね、いわゆる、
帝国電力、
電力のですね、会社がありますよね、戦前それは財閥解体になりましたよね、そこの研究所でアルミナ専門の
アルミナ、
はい、研究所があったんですよ。
アルミニウム
ですよ。
アルミニウムね、
うんうんうん、酸化アルミを、電解でアルミニウムを作るわけですよ。そこの研究所が元になって、財閥解体で、そこにですね、元ですね、あの陸軍の登戸研究所の人たちや、海軍の研究所の人たちや、東大卒とか京大卒、そういう人が集まった研究所なんです。
あそうなんです
ね。その研究所が私立になりまして、昭和24年にね、作りまして、それで私あの実は学生運動やってましたので、
はいはい、
就職できないんですよ、
はい、
それでたまたまね、先生が僕を推薦してくれたんです。
ああなるほどね。そこの研究所、
研究所、
ああ
なる
ほど。先生はそれおいくつの
子、私ね意外とね順調にいってましてね、挫折を知らなかったんです、それでちゃんと22歳で入った。
ああそうですか、
22歳
ね、
はい、
でそれからずっとそこにいて。
そうです、英語で言うと22です。
22、はい、なるほど。ああそうですか。でまあずっとそれから堀川さんで3回結婚されたって言いましてね、
はいはい、
最初の結婚はいくつの時だったんですか。
これはあの22歳の同棲ですけど、大学時代のね。
ああそのまま
もうね、これがね、暴走のねヤクザのね、組長の娘ですよ。
その人も大学来てたんですか。
いや違うんですよ、海の家でね暴走の知り合いましてね、
そこで出会って
それで結納を交わしたんですよ、それでね、
それで
妹と一緒に向こうはこれ遊園地で一軒家借りましてね、3人で生活したわけ。そうしたら半年のうち逃げられちゃったんですよ。
じゃ結婚はしてなかったんですね。じゃあ
いやちゃんと結納まで交わしたんです。
でも今籍は入ってないですよね。
だから僕はいつも言ってるんですよ、2.5 回の結婚
だ。あなるほどね。で2回目はいくつ頃だった
んですか。2回目はね、あの有名な永井隆太郎という俳優の娘と結婚したんですよ、それが、25歳ですね。
それは何年ぐらい続いたんですか。
24年ですよ。
24年間。
はい、
あじゃあ長かったですね。
長いです、長い龍太郎の娘ですから。それで実はね、あの結婚して24年目に亡くなったんですよ、ね、
ああ
はいはい。
ですぐその後またね、
いや
すぐじゃなかった、
すぐじゃないですよ。だって僕だって喪に服しますよ。
ちゃんと、ね、
3年半喪に服したじゃないですか。
まあ十分ですね、
そうですか、素晴らしい女性とね、松戸の元ミス、松戸と言われるんじゃないかというくらい、
そうですね、
はいはい、
あの方と結婚して、それがまあ何年だっけ、
20年ですよ。
20年続いたんですか。
続いた。
それでねこの前、
そうです、
まあ、無事にこう別れられたっていう。
無事じゃないです、追い出されたんですよ。僕がね、
本当
金遣い荒くてね。だけどね、人生は私はね、困難なことがたくさんあった方が本当の人生を送れたと、そう思ってますよ。
ああいい、そうですよね、
はい。
で、あのその3回の結婚を通して、
はい、
どんなことを思っておられます。そのこれ、まあ、ラジオ聞いてる方がね、その結婚してない方もいるかもしれないし、
いつもね、僕は思うんですが、あの桜井さんが見てて分かるように、本当にね、私もポエム詩を作りますけどね、本当に苦労して悲しんで苦しんだ人ほどね、本当の詩はできるんですよ、書けるんですよ。
詩ね、ポエムね、
ポエムです。それは短歌でも同じです。あるいはこの間童話を作りましたけどね。
童話、
それを発表しましたけども、あの全てね、そういう苦しみが、悲しみがたくさん、本当の孤独を知った人がね、初めて本当の人生を知るんですよ。
あいいですね、同感ですね。 で、あの堀川さんってそういう結婚を含めて、はい、ずっと 何が一番の楽しみだったんですかね、人生で。
やはりね、僕寂しがり屋じゃないですか。
はいはい、そうですね。
誰か脇にいないとね。だからね、冗談でよく言うんですよ、僕はね、カラスのなかない日はあってもね、女性のいない日はなかったそのくらいね孤独が一番辛いんですよ。
なるほどね、うん、
人間たるものは、一緒にいて初めて人間なんですよ。
ではそれで、その要するに何を楽しみにこう生きてくれ、一番の楽しみって、一番って言った
ら一番の楽しみ、僕の人生の目標はですね、あの書いてありますけどね、実は18歳の時ですね、大学に山形大学行きなさいと、
山形大学行きなさいと言われた
んですよ、先生。なんで田舎から田舎へ行くんだと、俺は東京行きたいんだと、東京に入れるね大学ならね、もうすぐ入りたいということで、参考を受けましてね、明治法政日大、
はいはいはいはい、それで明治に入った、
明治に入ったんです。それはね、何のためか、学生運動をやるためです。
はい、それで、
はい、はい、高校2年の時学生運動やってましたので、高校安保闘争、
いや分かったんですけど、その要するに違う、それは堀川さんの人生で、
はい、
何を楽しみにこう生きてこられたのかなって、若い人たちにほらちょっと話して、
やっぱり、若い人たちを訴えたいのは、若い子のコースね、社会に対して、ね、やっぱり自分の考え方を訴えなさい、
声を出せってことです、
声を出せ、
はいはい、
そういうことで私は明治に入りましてね、入ってすぐ自治会の事務局長トップをやりましてね、それで4年間過ごしたわけです。はい、
あでもほらちょっと要するに堀川さん個人として、
はい、
趣味とかそういうのなんですか、趣味とかその楽しみ、人生の楽しみっていうか、そういうの
趣味はですね、小学校3年の時、ロケットを作ったりですね、高校時代はですね、さっき言った加藤君とね、拳銃を作ったり、模造拳銃弾丸まで作りましたからね、あの当時。
分かったんですか、そういうと、
いや、
そういう楽しみじゃなくて、いや、そういう楽しみじゃなくて、
趣味です。
そう、趣味なるほど、そうです。あ、そうですか。でも、で、あの堀川さんってほら、多彩って言ったよね、よく一緒にカラオケ行ったりしますよね、
はいはいはい、
もう堀川さんの味は、本当に歌は味がある、
はい、
あの味だけは真似できないって言いますかね、
これはもうね、私味でもね、味の元でも真似できない味ですよ。
あのうちの実は奥さんはですね、
うるさい、
堀川さんと一緒にいたら疲れるって言うんですよね。
あ、なんでですか。
あの状態についていくだけで疲れてしまうって言いまして、まあうちの逃げて、あの冗談じゃなくてですね、本当に堀川さんこうがんになられて、
はい、
あのいろんな思い感じだと思うんですけど、その話含めちょっと私の歌も一曲ですね、
はいはいはい、
聞いていて、今日はですね、はい、あのやっぱり堀川さんと同じように、がんを経験してね、当番よくに通って今も元気に来てる高橋和子さんという私の恩人を歌って、はいはい、5月の空にって歌ありますんで、これをここでちょっと聞いていただきたいと思います。お願いします。5月の空はどこまでも澄んで、あなたの心を映したように、晴れた日はなんて心楽しい、生きる命の歌がある。からあなたにほんの短い手紙を書いて、5月の空に愛を飛ばそう。5月の空は若葉が燃え立ち、あなたの生まれたあの日のように、
雨の日はなぜか心優しい命芽生える今日の喜びあなたの誕生日には会いに行って5月の空に夢を語ろう
5月の空にお聞きいただきました。その今の私の恩人もですね、こう乳がんの非常に進行したのを発見してもう何年になりますか、10年ぐらいになりますかね、元気に生きててくれて本当によかったなと思います。で堀川さんはそのがんが発見されて今1年2年ぐらい
1年半
ですよね。
はい、
はい、で一番その体験する前とした後で何が変わりましたですか。
まず人生観がよりですね、毎日毎日精一杯生きようと、もうね、あと1年、長くても1年と思ってね、やりたいことをやろう、あるいはやらねばならないことをやろう、
はいはい、
いうことで、もう詩を作ったり短歌作ったりですね、本を書いたり、もうやることをやろう、そういう気持ちです。
なるほどね。要するに自分、まあ、ある意味生きた証を残すっていうかね、いいですね。で堀越さん会長さんもしてますよね、この、
はい、
伊吹会、
はい、自称ですね、奇人変人異能人会で、18年前から作って
異業種交流会っていうんですね。
そう
私も参加させていただいてるんですけど、
北海道から九州まで、会員200人くらい、奇人変人異能人を私が、オーナー社長として集めましたね。
そうですね、はい、本当にいろんな方がいて、
はい、
面白い会ですね。
去年は鳥越俊太郎さん
と
ですね、来ていただいてですね、やっていただいて、いただきました。一泊二日で、ほとんどやっております。熱海とか、
今年はどうなんですか。
今年はですね、実は私の母校、明治大学で、紫紺館と言いましてね、
紫紺館、明治の色ですね、紫紺
館。はい、そこで高級料理を出してね、
本当ですか。
公演は3つやりますよ。この3つの中で1つはね、矢作誠一郎さんというですね、
はいはいはい、
コンサルタント
経済、
この方がですね、ビル・ゲイツに会ってる、本田宗一郎が会ってる、その話をね、ビル・ゲイツはどういう人間だったか、はいはい、生の話をやります。
ああなるほど。これいつですか。
7月の16日土曜日ですね、1時からやります。
これは誰でも入れるんですか。
いやダメですよ、私の方に申し込みがないとダメです。
あ、そうなんですか。
はい。
でここで申し込むのはどうするんですか。
まあ私の方に電話いただければいいですよ。
はい。でこれ伊吹会っていうのはなんかホームページかなんかあるん
です
か。
あ、ホームページありますので、そこで引いていただければ。
あ、そうですね、はい、異常の異、
はい、
普通の不、奇人の奇、それで伊吹会ですよね。
そうそうそう、
今異常人じゃない、異能ですよね、これ異常人。
そうです、異能人です。
普通人、奇人が集まる会。
そうそう。
もし興味のある方はですね、
はい、
ぜひネットで調べていただいて、
申し込んで
いただければありがたいと思います。はい、堀川さん、今こう簡単にがんになった後のことをお伺いして、今何を したいかということを考えて一番やってるというおっしゃいましたよね。
はい。
で私いつもここでいろんな自分の思いを語ってるんですけど、もし今このラジオの前で、聞いてくださっている方に、一番言いたいこととはどんなことありますか。
先ほど言いましたように、やりたいことを残すな、やらねばならないことを残すな、やって人生を終わろう。
自分の やりたいこと全部やって終わろう。
はい。
今まで、今堀川さんっておいくつなんですか。
僕ですか。
内緒でもいいですけど、
一応ですね、昭和28年9月16日62歳というんですが、そこはサバを呼んでます。
はい、わかります。大体大体そんなもんということですね。わかりました。でその生きてきた月の中で後悔していることとか、あれをやればよかったなんてことありますか、若い時のことで。
反省はしますけど、後悔は一つもありません。
すいません、後悔。じゃあ反省してる部分でどんなその若い自分でやり残しみたいなのありました。
反省するってことですね、
や
り残したことっていうのは、 これからやるわけです。例えばですね、一つはですね、私作詞も今やってるんですね、はいはいはい、どんどん曲をつけてもらって、はいはい、宇宙人の歌も作りましたね。
宇宙人
もう曲も入ったんですよ。これは宇宙人レベルです。人類が宇宙人レベルになれば平和が来ます、それは大きい目標です。
なるほどね、宇宙とこうつながるって意味ですか。
そうです。
なるほど、ね、はい、わかりました。じゃあその歌いつ頃聞くことできます。
もう明日でも聞かせることができますよ。
わかりました。じゃあこれは私の歌しか流せない基本的にあれなんですけど、じゃあ今日はその歌いつかここで流すようにね、
はい、
約束して、
はい、
わ、はい、かりました。もっともっとね、いろんなことをお聞かせしたいと思うんですけども、時間になってしまいましたんで、ぜひこれラジオを聞いている方でもう一回出せって言ったらね、また来ていただくことにしますんで、今日堀川さん本当にありがとうございました。いつまでもお元気でこれからもお付き合いいただきたいと思います。今日はなんか
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。今日は私の友人の堀川静雄さんに、出ていただきました。あと堀川さんってことはね、冗談半分ですごく深い話をされるっていういつも聞いてまして、やっぱり彼の生き方っていうのがその言葉の端々に出てきましてですね、私はまあシャバイにいなかったもんですから、まあ、堀川さんとお付き合いする中で、あ、シャバイの面白さってこういうことなんだなっていつも考えながらお付き合いさせていただいてます。今堀川さん最後に、ここで話したと思いますけど、本当に人間ってね、せっかく一回しか生きていけないんで、その中でやっぱりやりたいことをやる、したいことをする、そしてやっぱり何か社会に刻んで世へ行きたいもんだとお互い思います。ラジオ聴きの皆さんも大変なことあってもですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今日は最後に私が刑務所で、作りましたゆらゆら春お聴きいただきながらお別れしたいと思います。
風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えて。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号169-0075新宿区高田馬場1-26-12-505桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井昌司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井昌司ラジオパーソナリティ数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。